録音始めますよ。
はい、はい、はい。
録音始めますよって言った途端に、
はい、
プライベートな話題するのやめてくださいよ。
すみません。
まあ、切ればいいんですけど、
はい、すみません。
切ればいいんですけど、ちょっと、一番ね、この話の中で、人物特定できる話題をいきなり二人が始めたから、ビビりました。一回録音停止しましたから、僕。
あ、そうですね。まあ、だからそのレストラン終わって、
うん、
どこ行くみたいな、
ね、次どこ行くって、
はい、
その後は結構ノリノリな感じになって、
はい、
Kさんも決めてなかった、3人も決めてないって感じですね、
うん、
ただ
ん
ですけど、うん、近く代官山の、
はい、
まあ多分そこも行きつけのところなんでしょうけど、はい、そこに行くか六本木に行くかっていう話になって、
は
い、
うん、
何時ぐらいですか。
いやいや、まだ8時半9時前ぐらい。
ああ、
うん、で、まあ、その近くの店は、それはそれで面白そうだったんですよ。
そうそう、なんかな、
うん、
その、まあ、これね、もう電話でもなんかお叱りを受けたっていう話、僕、番組でもチェロッとしたことあると思うんですけど、
はいはい、
まあ、要するにその K さんは、割とその右翼的な右派なんです。
はいはい。
まあ、その思想的な。うん、で、そのカラオケ屋で、なんか、カラオケ屋に
カラオケ屋って言っても、まあ、そのね、もう、まあ、多分バーみたいな、
そうそうそう、
ところでしょうね、カラオケバーみたいな。ま
あ、ちょっといいとこやと思うんですけど、
はいはい、あ、その代官山のお店は。
はね、その店員、客含めて、全員左翼やったっていうんです。
うん、そうだよ。アウェイです。
もう、北朝鮮だぐらい言ってましたよ。
そうそうそう。
全員が。
そうそうそう。
どういう意味合いで言ったのか分かんないですけど。
そうそうそう。もう全員、その、北のね、勢力の息がかかってるみたいな。で、そこで、前行った時に、
はい、
大喧嘩した店に行くか、
うん、
六本木行くか。
確かに。
一人で7人相手にしたらしいですかね、論争を。
そうそうそう。
朝まで生テレビの、すごい分が悪いバージョンですよ。まあ向こうも向こうで、あれ、いきなり怒られたと思ってると思うんですけども。
ね、思想の戦いはね、やばそうです、ね、
うん、でもそこも行きたいじゃないですか、でも。
うん、
あ、ちょっと行きたいな、そこ。とは、僕も揺れたんですよ。
はい。
喧嘩しとるとこ、ね、じゃあ、討論してるとこ見たいですよね。
うん、私、まあ、もう一回行くってことは、そんなに別にギスギスしてるわけじゃない。
とは思うんですよ、ね。
いや、わかんないですよ。
うん、いや、めっちゃ本当にどっちにしても面白そうだったんですよ。うん、
カラオケも歌えるし。
うん。でも、なんかちょっとママさんの誕生日に行けてないから、みたいな。
ああ、六本木の方ね。
うん。事情もあって、うん、
その
六本木のお店に、どっちみち行かなあかんから、そっち行きましょうかっていう。
はいはい。
ええ。
まあ、それこそね、そっちも普通に僕たちが体験できないところなんで。
ええ。
うん、ええ。六本木でしょ。いや、
六本木
あ、感覚的に分かんないじゃないですか。
でも六本木、まあ、そうですね。
でも会長、東京の人じゃないですか。
あ、そうやね。
だから、
ええ、
六本木って行くんですか、普通、普段。
ね、男で行くには、
はい、
ちょっと今の僕のオカルト家業を続けてる限り一生無理ですね。
あ、そうなんですか。
そうなの
か。
無理でしょう。いやいや、売れたらあれですよ、ドーンと。なんかテレビ業界とか出版業界とか何かしらのね人に連れて行ってもらえるぐら
い
になったらあれですよ、
はいはい
はい、まあ多分一生無理だと思いますけど、
だから僕らの感覚で言ったらやっぱりトンネルズとかね、
うん、
のイメージなんですよね。
そうですね、
多分、はい、
経済界とかそっちの方の、まあ、昔ながらの仕事、業種、の偉い人たちは銀座なんですよ、で芸能界とかちょっと新しめのねメディア系とかの偉い人たちは六本木っていうイメージが、ごめんなさい、東京の片田舎の八王子で暮らしてたクソザルのイメージではそんな感じ。
なるほど、
まあ、でも僕の神さんもそんなこと言ってましたね。
あ、
これ言ったらいいか分かんない、言っていったもん後で怒られるんでしょうけど、あの人はただ飲みとかしてましたからね、六本木。
ああ、六本木でね。
僕の最も嫌悪すべき人種。
いや、俺らもしたやんか。
いや、まあ、そっか。まあ、そうですね。人に金使わせて。
いやいや、うん。 うん、で、まあ、まあ、
そこ行こうかっていうこと
になったんですよ。で、連れて行っていただくね、うん、そのタクシーのね、
うん、
もう中でもね、その K さんがね、
うん、
運転手さん結構ね、ハンサムな、ちょっと人やったんですよ。ほんならね、あの、運転手さん、もうその時はもうかなり調子出てきてますから、
はい、
運転手さん、芸能人とやってんでしょ。ずっと。もう、六本目着くまで、ずっとそれ。誰とやった？
そのもな。やってないですよ。
運転手さんもな、真面目な人なんかなかしてる。いや、ないです。
全然、だから、乗りツッコミみたいな感じじゃなくて、普通、いや、ないですよ。そんなことはないですよ。
うん、だから、そのもう、二十歳そこそこのね、
はいはい、
あの芸能人が、
AKB とかね、
そうそう、恋愛禁止で、もう、ぐっとこう、欲望を抑え込まれて、うん、もうね、街に出たら、あの、もうカメラマンがついてくると、
はいはいはい、
もうね、もうその性欲のやり場がないと、もうその性欲をもう処理するのは、タクシーの中しかないっていう、
スタジオから自宅まで帰る、
そのタクシーの中で の, そのタクシーの運転手しかやれる男がいないはずやっていう、
持論を展開してました
。そうで、そのタクシーのうんちゃんに、
尋問するん
です、やったやろっていう。
でもたまにあるんでしょ。
いや
アイドルは別としてですよ、
はいはい、
タクシー業界のあるあるがあるんですよ。で、
うん、
あのそれね、番組で見たんですよ、はい、いろんな業種のやつが、
はいはい、
うちの業種のあるあるを言ってるんですけど、はいはい、タクシーのやつがね、
はい
はい、誰やったかな、あれ芸人のね、うん、弟さんがやってはるんですよね、
うん、ああなんかあったな、運転手、はい、はいはいはい、
芸人というか芸能人かな、
うんうん、
でその人とタクシーの人が言ってましたけど、うん、女の人乗せたときに、
はい、
わざとお金忘れたって言うんですよ。
あ、
女の人
が、はいはい、
で払えないって言って、
はい、
体で払うって言って、
はい、
何回かやったことあるっていうのは、
あ、そうなんや、
あの結構あるっていう話って
言ってましたよ。
でもそれはメンヘラでしょ。
まあ、そのどうか分かんないですけど、まあ、アイドルではないですよ。
芸能人のアイドルがは、まあ、万に一つもないでしょうし、
うん、
まあ、たとえね、そういう事例が日本の芸能史何十年、百年とかの中で、一個か二個あったとしても、うん、たまたま乗り合わせたタクシーの運転手が。
まあ、いきなり尋問するわ。
うん、あ、やってますよって。なるわけないじゃないですか。
ずっと
しつこい、
しつこい、運転手さんって。
いや、やってないはずはない。
隠してる。
なんでそんな隠すんだみたいなぐらいのノリでしたから。ちょっとこっちは真面目に聞いてるのにみたいな。まあまあまあ、運転手さんも別にまあね、真面目なりに、まあ、そんなにすごい楽しんでなくはない感じ。
そうそうそう
やり取り
ようできたしちゃった。
まあ、僕たちもちょっとフォローしたりしつつね、やめてくださいよってね。で、しっかりちゃんとね、お金は多めに払ってましたからね。
そう
大人のジョーク。
ちゃんと。
はいはい。
んでね、お店に着いたんですよ。
うん、
どうする？お店の名前はどうしましょう？
でもいいんじゃないですか ね,
ですかね。ローゼっていうお店。
ほうほう、
あの高級クラブです。
ああ。
あの、ですね。
ほうほう。
もう、またビビらされましたね。
ああ。高級クラブなんかね、ちょっと想像つかないですね、なんか。
で、あの、なんかね、奥のね、いい席にそれも入れてもらって。
だからもう、入ると黒服の、もう、おじさんなんですよね。エレベーター降りて入ると、あの、もう、執事みたいな。
そうそうそう。
はい、いらっしゃいませって言って。
ものすごい物腰が丁寧な。
そう。
でも多分喧嘩がすごい強いんだろうな、みたいな。
そうなんかな。
漫画とかだとそうじゃないですか。
はい。そうですね。
そういうおじさんが。
そういう感じ、そういう感じ。
すごい丁寧に。
ガチャガチャした感じは一切ない。
はいはい。
うん、
落ち着いた。
そう。
の
まあ、店内は割と明るめのね。
うん。
うん、
で、ソファーがね。 ゴージャスです。川張りのソファーに座らせていただいて。
そうそうそうそう。
全然、ね、僕たちも分かんないから、僕と曽山先生ってぴったり二人でくっついて、おどおどしてたら、開けて開けて、幅開けてって。
あ、開けてって、開いちゃ
う。
女の子座るからって。
うん、
ああ、そうなってんだ。
これまたな、あの、女の子もないっきり、うん、わー、わらわらっとくのよ。
ああ。
うん。
ああ。
その、
何人も。
そうそうそうそう。
それがまあ、芸能人クラスですよ。
そうそうそう。
どれ、まあ、ていうか、今の芸能人がもうね、あの、毒も上がりとか、そういう、
あ、
もう、逆にもう一般人に近くなってますけど、
ええ、
だ昔の、いわゆる僕たちが想像する芸能人レベル。
おぉ。
ですよ。もうそれももう Facebook に上がってるんで見てくださいよ。
そうそうそう。
見ました、見ました。あれ、それっすよね。
あれあれあれ。
はいはい。うん、なんか、
もうな、
うん、うわって思いましたね、なんか、うん、それも。
そうそうそう。うん、
ほんでな、ガールズバーじゃないな、みたいなね。
あ、違う違う違う違う。じゃ、ほんでな、やっぱり恐ろしいのは、
うん、
あのね、みんなね、なんかね、こう、一つ持ってるね。なんかね、うん、あの、例えばね、ある女の子は、うん、その、陸上でインターハイ出たとか。
はい、ああ、あるんですよね、
な
ん
か。そうそうそう、そう、ね、なんかな、
うん、
あの、どういうのかな、ただ綺麗じゃなくて、
だけじゃなくてね。
うん、なんかちょっと趣味というかね、こう、うん、人形を作ってるの。その人形っていうのも、またすごい人形やねん。
ああの
変わった、可愛い人形やねんけど、
はいはい、
それをまたな、なんか、こう、台湾の、
うん、
あの、風の人形を作って、
うん、
それをな、ちゃんと台湾へ持って行って、
うん、
あの、九分っていうとこあるやん。台湾の、あの、ジブリのなんかの。
千と千尋のモデルになったとこです。
はいはいはい。
なったとこの、そこへちゃんとその人形を連れて行って、うん、そこでこう、写真を撮る。
ほうほう。
で、それをこう、インスタグラムに上げてる。
あ、へぇ、
うん、
マジです、
ね。マジマジマジ。
だちょっとコンセプチュアルアートみたいな。
そうそうそうそう、そう。
ね、ちょっと人形を作ってるんですよって、可愛い女の子は、そういうキャバクラとかで。
ま
あ、僕が行くような歌舞伎町の3000円1時間飲み放題みたいなところで、ぶっさいぐな、短大生がバイトで来てるやつが。
人形作ってる。
で、たらまあ見たら、もう見たくないけど、見せてよ、つって見たら。だからがっかりっていうパターンはよくあるじゃないですか。
ああ、
うん、もうそういうのじゃないですよ。やっぱり高級なところは、
はあ、
人形をちゃんと本当に本格的な、はいはいと思ってみたら、おやって。
そうそうそう。
あ、
俺もそう思って、まあまあそういう人ね、結構おるやんか。
うん、あ、もう可愛いって言わなきゃあかん
っていうじゃないね。もう、ってこう、かなり食い込まれる。
クオリティ高く
ね。そうそうそうそう。
ちゃんとね、杉井寿三郎とか、あの、球体関節人形の人とか、ね、あの、アングラー演劇とかでやってるような、すごい有名な人なんですけど、まあ、その、知ってましたからね。
そうそうそ
う。
一
芸を持ってるわけですね。
持ってる。
しかも、こう。
で、まあ、で、確かにトークスキルとかも全員ちゃんと、一定レベル以上は、あるし、僕たちのこと全然気持ち悪がらなかったですけど。
そうそうそう。
いや、本当に、歌舞伎町1時間3000円のとこ行くと気持ち悪がられたりするんですよ。
ああ。
むちゃくちゃですよ。3000円払って、まあ飲み放題ですよ。一応。
金払ってますよ、
ね。金払って、まあ3000円ですけど、
はい、
まあ飲み放題ですけど、
はい、
金払ってブスが出てきて、ブスが全然話さないで、何にも無用、こっちがもう盛り上げて、金払ってる立場なのに、盛り上げて、で、挙句にちょっと気持ち悪がられて、なんか心ない言葉とか言われて、帰ってくるんですよ。
ひどいっすね。
いや、まあ、じゃあね。
そこひどいわ。やめた方がいいかいと、それ。
まあまあ、それは、まあ、
その
でもそれ、そんな感じですよ。でもやっぱり全然違いますよね。
うん、ですよ。
そこまで。
その中にな、
うん、
も
う
みんな綺麗やねんけど、
綺麗かったっすね、
うん。中でもな、ちょっとまたこのな、綺麗の切れ味が違う、もう綺麗やなって女の子が一人おったよ。
僕ね、ちょっとそれ、
うんうん、
当ててみてくださいよ。
パッと見たときに、うんうん、あれ、あ、
うん、
これかなって、目が勝手にそっち行ったんですけど、うんうんうん、あの写真の中で、うん、合ってないかもしれないですけど、うん、一番左端。
あたり。
そうよ。
やっぱり。
うん、 そうやね、
はい、僕パッて見た時にもうそこのあこれだけは違う。
そうやね、そうやね。
いや、まあまあ、みんな綺麗ですよ。
みんな綺麗ですよ、
うん、やねんけど
やっぱあれか、
うん、ね、人の金で飲んだ男2人が後で
自分らの金にいてないよ。
でそれ女性にランク付けしてるみたいに思われたら嫌なんです
けど、
最悪やん。なんて
文化系の男が、ね、文化系の綺麗な感じですよね。
そうですね、
あの人確かにちょっとあの、まあ、あん中でもなんか雰囲気あるな
と。そうやねんけど、
しかも聞いてくださいこれ。先生言ってくださいよ。
その子がね、階段好きやったんですよ。なんと
すごいっすよ、来ましたね。
階段好きやったんです
よ。ちゃんと、ね、すごいっすよ。
新耳袋のイベントにも
行って
ちょくちょく行ってるらしい。
そうじゃマジの。
そうそう、だから木原さんがどうとか。
うわ、
だからいわゆる、まあ、木原さん
にやれましたか。
いやいやいや、そのナンパされたとかね。
ほう、あ、木原さんに。
そうそうそうそう、そういう、
まあそれはね、まあナンパがどれぐらいのナンパか知らないですけど、
知らないですけど、
まあもちろんイベントにあの子がいたら声はかけるでしょうね、
うん、
それは誰だってかけますよ。
ちょっとふわって思う感じやもんね、
うん、
おったら、
うんうん、とかいうので、もう会長とね、
えそれじゃ会長のことはし、
まあ知らなかったけど多分説明してたら知ってたかもしれないですよね、うん。
いやだからその会談の話題で盛り上がろうとするじゃないですか。
そうそうそ
う、もうもちろんね、うん、そっからもそれだけ。
もう会長
は僕ね、木原さんとはまあ一緒にイベントとかもやった、
そうそうそう、
関係ですから。
ウィジジャーに出てるんですよ。
そうそうそう、
ね、
っていう感じでな、会長がと、もうその子が
いざね、いざ俺の会談歴を披露しよう。
隣でしょ。
隣じゃないけどな、うん、隣じゃないけど、だから会長 K さん、まあ、もう一人女の子いて、その綺麗な子っていう、だからちょっと2人挟んでてけど、
はい、でも、K さんやったら気づいて、あの隣行きとか、なんかさっと隣にしてくれたりするんじゃないですか
と思うやろ、
はい、
だから会長とその子はもうガーッとこう話が、
うん、
もう、まあ、もうこう5割5分盛り上がって、もう温まってきてたんよ。
はいはい、あ、はいはい、
ぐわーっと行くと、
イベントも来ますよ。
うん、
うんうんうん
うん、ほんなんな、
はい、
K さんがな、
はい、
わーみたいな、お前ら何二人で盛り上がっとん
ね
みた
いな、みんなで盛り上がろうよみたいな。
それはそうと、あの難民の問題とか片付けなきゃダメだよ、日本はどうするの。
階段とか
そこで右翼みたいな。イエーイ、会、あの乾杯とかしながら、はいはい、右
翼、めっちゃ楽しいですやん。
けどでもそれは会長がもう、うん、もううわーって、もうその
盛り上がった時に行く
んですよ。そうそうそうそう、やられんね。
なんやろ、なんでなんやろ、
わからん、
寄ってはるからかな、
寄ってはるから。
うわー、もったいないな。
ああ、いやでもそれは K さんなりに、うん、いや会長は嫁さんがいるからみたいな、
あ、そこも大人な気遣
い、ね、そういう心遣いかもしれんしな。
あかんよって、
絶対行けるとこまでは行ってましたからね。K さんが止めてくれなかったら、それは間違いないですよ。いや、行けないと思いますよ。行けないんですけど、
ああ、まあでもな、
行けるとこまではそれは行ってますよ。
そう、でもそれ、うん、あのなんていうんですかね、確実に掴んでいくとこじゃないですか。
いやし、そのもう、まあそのその時どうこうじゃなくても、うん、もうああいう子らってさ、やっぱりその営業と言わず趣味と言わずみたいな。グレーなとこギューッと行くのも上手やと思うから、
はいはい、
多分会長のイベントとかにもひょっと来たりする可能性もあると思うね。
わーお。
あ、エロいやつが。
なんかこう、上手にやる子っておるやん、そういうの。
木原さんのイベントとか見る
ぐらいやから
。
うん、だからその、実際自分も好きやし、
うんうん、
で、お客さんやし、みたいな。
はいはい。
うん、
それ。
そうそうそう。
右翼って、
それ右翼、
あの切り込んで、右翼って、あの今瀬山先生がそういうふうに抽象的に言ったんじゃなくて本当に言ってましたからね。
そうそうそう、
右翼って、
ほんまに拳を振り上げて、
すごいな、
なんか We are 右翼みたいな、
そうそうそうそう、
USA USA みたいな感じで言ってました
わ、ね。いや、ほんでね、そっからほんまに、
うん、
あの要するにIS をな。
はいはい。
やっつけなあかんと。
イスラム国をね。
イスラム国を。だから、私はプーチンを支持するっていう、うん、ほんまにそういうややこしい話を、ガーって言い出して。
ちょっとひどいですよね。
大事な話ですよ。大事な話、ね、どうするんだって、日本は、日本国
で。だから、あの、一応俺とか会長のことは、ね、左派論客やと思われてるわけ。
はあ、
だから、来い来い来いって言うのよ。おだほんまに前田明が来い来いみたいな言うみたいに、かかって来いみたいな。論戦を挑んで来いみたいな。全部私が
もう。僕が荻上チキみたいに思われてるんですかね。
そうそうそう言うてくね。ほんでそのややこしい話を。結構。
討論しようぜみたいな。
いや。で、結構ね、それはその話はその話でね、割と盛り上がっちゃって。さすがに、やっぱりちょっとこの、思想的な問題やから、うん、女の子らそこはね、もうノータッチです。
ああ、さすが。
どっちに加担してもしょうがないですしね。
はいはい。
うん。スッと言う。まあ、その辺もようできてるなっていう。
ね、それはまだスッて明らかに引いたなっていういやらしさがないんですよ。
そうそうそうそう。
あれそういえば入ってきてないなっていう。
うん。もうそこはだからもう俺と会長と K さん3人で、いや、とはいえね、みたいな。自由シリア軍もやられるじゃないですか、みたいな。あ話をわーっと割とね、うん、やりながら、だからもうそのだから会長のその可愛い子のとの、うん、そのカンバセーションというか、はいはい、そういうのはもうガッと潰された
シャットアウト、
うん、まあだから僕はまあ一応真面目なことは話しましたよ。いやそのプーチンのね、まあ、とはいえ、まあ、例えば難民の問題にしたってそれにつながってるわけでしょ。 IS のね、ね、それはまあでも日本にもう援助しろって言うけど、でもそれヨーロッパの歴史っていうものを考えるととか言ってましたけど、まあ正直、もう会談の話をあの子としたいっていうことしか。
いや、そうでしょう。大事な話やけど。
もう悪いけど、計算、話させてくれとしか思ってなかったんですからね。
そうなんですよ。まあでもね、
ま
あ、
でもね、そうですね、
面白かったですわ。
あの子、俺の近所らしいから、道歩いてたら会えるかな。
あ、いい近所なんですか。
いや、近所ってほどではないんですよ。はい、あんまり言うと、それちょっとやばいじゃないですけど、まあ、近いです。
うん、まあでも、イベントとか誘わなかったですか。
いや、だからね、
そんな好きも与えてくれない。
いや、だからね、僕もだからその人形を作ってる子のね、
はい、
あのインスタグラムでも何でも、聞きゃよかったなって。なんで聞かへんかったんかはね。
そうですよ。
わからへん
ね。佐山先生、そう、結構、
うん、
二人で、ちまちま、ちまちま話してましたよ。
そうそうそうそう。
あ、僕が、
うん。え、Kさんじゃなくて、人形を作ってること。
ああ。
それは、インスタグラムで言っていいですよね。
うん。
インスタグラムで、曽山先生の隣にいる子ですよ。この子、
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
かわいいですよね。はいはい、また違う美人。
うん、かわいいね。
この子一番露出度あったしね。
ですかね、
ほぼ裸ですよ。
いやなんか
ちょっと南国美人みたいな感じ。
そうそうそうそう、うん、
可愛かった。
そんな人らが集まってるんですね。綺麗で知的で、
うんうん、
そう
で、しかも僕らのことを気持ち悪がらない、笑わない、全然ププッとかやらない。
大体笑いますよね。
大体笑われるけど、
だって
そんない、
あの7の7じゃない、ソイカウか、ソイカウのゴーゴーバー行った時ひどかったですからね、うちら。
ひどかったですよ。メガネが集まってるって言われて
ました。俺と佐山先生、ガーモン先生、アイソさん、小出さん、スガッツか。
ちょっと多いけどね。
行ったら、6人男が入ってきて、6人とも全員メガネかけてるっていうので、店中大爆笑でしたから
ね。ねえ、あ、通じるなって思いましたもんね、世界に。
逆にね、メガネーズみたいな感じでね。
タイ行ったからって、別に男前とかじゃないんやっていう。
あ、そうそうそうそうそう。
ありません、外国行ったらモテるとか。評価一緒なんやなって、うんうん。それがやっぱそういう一流クラブの人になると、うん、
人として扱ってくれる。
見た目で判断しない。
うん、
まあもちろんね、僕たち二人でここにフラッと入っていったらどうなるか分かりません。
分から
ない。でもまあ
一流がおるからね。
一流クラブだから、それはもちろんここぐらいの一流になるとそうなんでしょうけど、もう一段階二段階落ちるクラブとかだとどうなるか分かんないですけど、
うん、
まあまあね、かつ K 圭さんというね、人もいますし。
うん、まあ、だから、そうね、そこで、まあそこは結構長いし、長いというか、結構長いこといて、
お
う
お
う、まあ、あ、これが六本木の夜ってやつか、みたいなね。
おうおう、でもすごいんですよ、やっぱりね、大人だなと思ったのが、誕生日シャンパン問題。
ああ
問題っていうか。
問題というかね。
はい、
うん、誕生日シャンパン、ね。
誕生日シャンパン、
うん。だからその、あの、深雪ママっていうのがいて、
はいはい、
そういうのまた綺麗ですごい人なんですけど、はい、
あの、さっきの階段の、階段美女のすぐ横にいる。
うん。
はいはい。
された、そう。
和服の。
和服のね、うん、方なんですけど、そのママさんが要するに、あの、誕生日やったからお店行ったんですよね。
ああ。
で、K さんからシャンパン。はい。シャンパン開けてってシャンパンが開いて、はい、ほんなね、全然だから全然あれですよ。僕もバカやから、うん、あのアホみたいになんかみんなの誕生日聞いて回る癖があるでしょ。
星座問題があ
ります。星座
で、今星座ですから
。星座で、で聞いて、ほんでその深雪ママが9月3日やったんですよ。
ああ、は
い、うん、ドラえもんと一緒ですね、うん、ほんで吉田剛さんと一緒ですよ。まあ、ね、まあ、それはいいですけど。ほんで、僕が9月4日でしょ、
はいはい、
ほんで、
ビヨンセと一緒です。
そうそうそう。ほんで、僕9月4日なんですよって、何気なく、3日4日で、
はい、近いから、
ね。近いですねっていう話になったんですよ。
うん、
それだけですよ、
うん。ただそれだけ。
ただそれだけ。う
ん、で、まあ、計算は計算で、ママに、うん、まあ、誕生日だからね、シャンパンって。
そうそうそう。
男前な感じでね。
そうそうそうそう。
あ、まあ、どうせこれね、シャンパン。入れてくれると思って来たんでしょ、はい、みたいな。
そうそうそうそう。
ちょっとツンデレみたいな。
そうそうそうそう。はいはい、ほんだら、ママさんがね、
うん、
なんか、こちょこちょこちょこちょって、ケイさんに何か言ってるんですよ。
はい。
こちょこちょこちょって。で、え、なんかなと思って、何でも気にしてなかったんだけど、
うん、
ほんなら、あの、諏訪山さんに、
ほう、
あの、誕生日だから、
ほう、
あの、深雪ママからシャンパン、ごちそう。
ママさんから。
から、僕に。
なんか感動じゃないですか、もう。
でもさ、誕生日じゃないし。
そうですね。あ、そうです。
全然違う。1ヶ月以上ずれてます。
1ヶ月以上ずれてるし。
そんなん言い出したら誰でもいけます
よ。
そう考え、そうよ。
そうやね。でも、その、深雪ママから、諏訪山にシャンパンが来ました。
それ、どういうシステムなんですかね。あの、深雪ママからなんですけど、
うん、
最後は K さんが
入る。違うと思います。あ、その一本は違うと思います。
ああ店から
と思います、さすがに。
だから逆に言うと、どんだけ K さんがこの店にとって大物なのかっていう。
まあそういうこと。
あ、そうか、K さんの知り合いの方だから。
僕が言うのもなんですけど、K さんの知り合いっていうだけで、こんな、もうどこの馬の骨ともわかんない、ヒゲメガネですよ。ワイもママと一日違いや。ぐだぐだぐだ抜かしてたら。
そうですね。それだけ
で。ありえないでしょ。どんな店だって。
しかも、全然ちっちゃいますもんね。10月ですもんね。
そうそうそう。
今。
誕生日じゃないもん。そういうことやね。もう。
まあでも近いってことで、
うん、
おかしなったっすかね、頭が。
いやいやいや、だから、もうだからもうその、そんだけきっちりしはんねん。なんか。
だけど VIP。
うん、
K ってことでしょ、
うん、
なるほどね。いや、そんな人たちいるんですね。
そうそうそうそう。ほんまに
ね。
うん、
いや、まあ僕がね、そのもてなす側になるのは、多分100回生まれ変わっても無理だと思うんですけど。
いや、だからそういう発想がないやろ。
そう。さっきのね、はい、わざわざドレスコード気にしないのに個室取るとか。
ないですね。
ないですよ。そう、うん。初めての体験ばっかですよ。
そうそうそう。
なんかね、あの読んで、
うん、
あのお客様って言われてみて、プップップみたいな。
いや、実際ね、うん、だからまあこれ端折ってるけど、あの最初のレストランに、
うん、
なんかな、なんか何を間違えたんか、こんなヘッドホンして、
うん、
それこそ T シャツに短パンみたいな、
はいはい、
ヒップホップ野郎みたいなやつが入っていったんや。
バッドボーイが来たんです
よ。小川県の時ね。
小川県にな、
はい、
入っていって。追い出されとったから。
ああ、やっぱりそこまではね、ちょっと。うん、
あ、まあ、それはちょっと小川家のために言いますけど、多分あの子は、小川家の横に、あの、パティスリーとか、あの、菓子、お菓子
屋さん
があるんですよね。
そこと間違えた
やつだと思うけど。
多分ね、多分。
多分な。
だうちのかみさんも、その、小川家のお菓子屋さんはよく行って買ったことはある。あ、まあ、多分お土産みたいな、あの誰かの地位とかね、誰かのお祝いとかに買ったことはあるっていうね。多分あの、ヒップホップボーイも、B ボーイも。
でもそれを見て、俺らは、追い出されてるわみたいな。
クスクスクスクスって。もう大物に招待されないと入れないのにね。あざ笑って言いましたけど。
俺らは。そんな、そういうね、あの、お店でも、ええとこですけど、まあ、ウェルカムな感じです
も
んね。
しかも、そのあざ笑ってる俺らは、ちょっと早く着きすぎて、うん、はい、はい、ちょっと早いなっていうことで、
はいはい、
あの、横の路地で時間を潰してる間に笑ってた。ああ
なんかちょっとビルとビルの間とか入って
た。そうで、ただ時間を潰す。5分ぐらい、それも。ちょっと早いなみたいな。
あんまり入りすぎると怒られるかもしれないっていう、なんかちょっと変な怖さがある。
すごい
ね、慣れてないから。
気の使い方がなんか。
で、その、ヒップホップやら笑う。
最低です。
最低。まあまあ、ほんで。
まあでも本当にその、慣れてなさっていうのはやっぱり、まあしょうがないんですけど、ありますよね。僕もこの、ね、1軒目のクラブ行った時、なんか女の子が氷をこう、グラスにね、全部入れるじゃないですか。海外式。当たり前なんですけど、キャバクラとかクラブだったら。で、コロンって落としたんですよ、床に。で、まあ、拾うじゃないですか。
拾
いますよ。拾ったらちょっと軽く K さんに怒られましたからね。そんなことはするもんじゃない。あ、すいません。誰も得しないから。
それ拾っても誰も幸せになんないよって言われてましたね。
女の子も恐縮するし。
そうなんや。
こっちはこっちでもてなされる側のルールとかマナーっていうのが多分あるんでしょうね。システムというか、そこにどっしり乗っかっとけよって。そこからはみ出すと逆に向こうの迷惑になると。
ああ、なるほどね。僕らがそんなんなったら、ちょっとモテたいから、絶対拾いますよ、ね。あかんのですね。
下からの。
ああ、俺拾うからっていう。
で僕も氷持ったもん、ああ、すいません、みたいな感じで。でも、そっとソファーの下に置きましたから、氷を。
戻し、戻したんですか。
うん。もう、いや、
そう。あかんよ。ほんまにあかんよ。
ほんまにあかん。
ここは俺の知らない世界だーって痛感したエピソードです
まあそうなんでしょうね、
うん、まあ一軒目そのとこですかね。
そうですね、うん、まあいろいろね話すことあるんですけど、まあ、
うん、
あんまり長くなってもあれですから、ね、それでまたいいところで
2
軒目に移動しようか
って、うん、次どこ行こうか。
そうそう、だから僕その一軒で終わりかなと思って。
違う、もう次どこ行くとか言って、うん、じゃあまあなんか分からんけどね、その稽古ママのとこ行くみたいな。
ケイさんが。
うん。なんかわーってなってるんですよ。ほなね、その稽古ママいうのが、迎えに来るんですよ。
迎えに来てくれるん
ですか？迎えに来てくれるんですよ、その1軒目まで。
だから、それも僕たちには分からない世界ですよね。あ、違う店なのに来るんだ、この店に。だってラーメン屋で食ってたら、別のラーメン屋もう一軒はしごするって言ったら、ラーメン屋の店主が迎えに来るようなもんですよ。
まあ、まあ、言うたん
すよ。ありえないですよね。
まあまあ
一覧で食ってたら天下一品の店長が迎えに来るみたいな。
気まずいですよね、ちょっと。
逆に。まあ、言うたらね、まあまあ、世の世界はあれだけど。
ちょっとみたいな感じですよね、ラーメン食ってて、
その天下一品の。まあまあ、世の世界はあれだけど、うん、でもね、ちゃんとそのママさんが迎えに来る。
うん。う
ん。あの、迎えに来てくれるんです
よ。それは、その、そっから、遠い店なんですか？
いやいや、まあ、近いんですけど、
ああ、
ええ、じゃあ歩いて行けるんですけど。
行きましょうか、みたいな。
うん。
迎
えに来てくれた。
その時もママさん2人見て、ギョッとしてませんでしたか？
いや、全然しないです。稽古ママっていうのは、すっごいね、いい人で、うん、まあ、いい人なんですよ。
もうね、もう本当に酸いも甘いも噛み分けてきたような
感じ。そうなんですよ。
ああ、人生経験。
六本木の表も裏も知り尽くしてるような感じの方でしたね。わかんないですけど、あの別に話、そういう話を聞いてるわけじゃないですけど、イメージ的に。
感じがしたっていう。
じゃあ、どれぐらいなんですか？あの
年齢はね、僕よりは上でしたね、稽古ママさんは。多分。ほんで、店も30年ってだけ。
ああ、すごい。
うん。まあ、稽古ママが30年やってはるかどうかは別にして。
いやでも
なんか高級クラブみたいな。
高級クラブです。
じゃあまた女の子もいるんですか。
いっぱいいます。
またいるんですか。
まあ、またいっぱいいます。
もうね、その辺稽古ママって言われてもなんかあの汚いカウンターの
人に違う違う違う、
そういう人、
お前違うわ、
それしか想像できない、
アホなこと言うな、全然違うから、
女一人で
違う違う違う違う違う、
カラオケ歌って
ピシッとした、ピシッと、もう髪の毛もピシッとした、もう
完全に和服のね、
ギラッとしたあの着物着た、はあ、ママさんがくるりん、
うわ好きないっすね、
うん、そこへまたミスユーっていうね、
はい、
その稽古ママのお店へ今度また連れて行ってもらった。
どうやったんですかそこは。
あのね、そこもすごい、ね、いいんですよ、はい、いいんですけど、あのね、俺ら神戸のイメージで言ったら、
ええ、
もう夜中中ダラダラとこの店もやってるでしょ。
やってますね、
変な話、
うん、
でもね、あのうるさいらしい麻布警察が。
あ、そうなんですか、
うん、だからね、あの一時であれ完全撤収やね、会長。
あれは結構最近決まった取り決めっぽいですけどね。
うん、その防衛法的にはそうやからね。
あのもちろん本当は0時ですからね。
うん、12時で終わりやから。
あの本当は、まあ、結構昔からもちろん0時で終わって、ゲームセンターだろうと、麻雀雀荘だろうと、キャバクラだろうと、で、あとは別にだらだら居酒屋として経営するんだったらいいと。
いいね。
だから女の子が、女の子は横に座るのはダメだけど。まあ、ガールズバーみたいにカウンター越しだったらいいとかっていう感じ でただまあそれはそれとして、多分最近まではこれラジオで言っていいよね、
うん、
別にこんなことぐらい、うん、あの多分 やってたんでしょうね、あの、
ああそうですか、
0時過ぎてても、
ああ
で多分最近1時ぐらいまででみたいな、
そうなんですね、
警察との落としどころで、
うん、
だそれも本当は違法なんですからね、
うん、
0時過ぎちゃったら。
だからね、もうミス U に行ったのはもう10時過ぎてたかな。
うん、だからもうギリギリですよね。
ギリギリやね。
とはいえ1時がタイムリミットなんで。
うんうん。
ちょっと飲んで。
だからちょっと。うん、時間的にもちょっとで。うん。
おぉ。
うん。ほんで、そこにまたその、だから、老人を終わった女の子らも合流してきて。
そう、そこもすごいですよ。
うん。
そうなんです
。じゃあみんな、
アフターで。
へえ、
うん。だから結構な人数になる
ね。か、ねえ、かつ、うん。
だからさ、アフターで来た女の子、ごめんなさい、いやらしい話なんですけど、アフターで来たらお金かかるんですよね、僕よくわかんないですけど。
いやいや、もちろん、もちろん。
かかりますよね。
あの、女の子にお金払うことはないですよ。
いや、だけど、まあでも成績にはなるでしょ。で、まあ、かつ、店に、あ、ならないの？でも店には。
ならないと思いますけど、
アフターってでもお金はかかるんじゃないですか。
お金はかからないと思います。
あ、そうなんですか。
と思います。
女の子自体には払わない
んですか。払わんでいいと思います。
じゃあ、飲み代だけってこと。
飲み代はでも払ってあげな
かったら、はい、だから、あ、そっか、
うん、そうなんですよ。
でもまあとにかく僕はとにかくあの来たら来たでお金かかるしっていうのはありますしね。
そう、それはそうなんですよ、うん、
それはかかりますよね、来たらね。
もうもちろんもちろんもちろんそれはそうなんですけど、
うん、
と思いますよ、
うん
うん、だから呼べば呼ぶだけお金がかかりますよ ね、
うん、ちょっとね、あの、まあ、僕も神戸の夜の世界は割とまあ付き合いあるんで、
うん、
あれなんですけど、そのね、ホステスさんが結構行き来してるみたいな、
ほうほうほう、
前稽古ママとこにおってんけど今は老人におんねんとか、
はいはいはい、
なんかそういうのが割とこう気軽にあるというか、
はいはい、
なんか2回目の出戻りなんですとか、
へー、
うん、なんか、なんかこっちで店辞めるって言ったら結構きついやん。ほんでよその店行くって言ったら、
そうですね、なんか言わ、うん、
割とちょっと言われたりするやんか。
綺麗な辞め方の方が珍しいかもしれないですね。
そうそうやね。そういうのが、割とやっぱり都会なだけあって、
うん、
こう、さばけてるというか、
うんうん、
そういう感じはしましたね。だからみんな仲良しやね。うん。うん。ほんで、まあ、そのミス U はミス U で、
うん、
まあ、わーっとなりながら、なんか、じゃあ次。
あ、1時ぐらいになって。
うん。
はい、はい。
次どこ行く？次はもう締めはカラオケ。
ほうほう、K さんが。
K さんが。
はいはい。
カラオケや。
うん、
っていうことになって、なんか、本当は行きたいおかまちゃんの店があったらしいんだけど、
ええ、
そこはね、なんか閉まってたらしい。閉まってたから、お休みしてたらしくて、
うん、
どこ行くどこ行くみたいな感じになって、
うん、
結局また、ミス U から ママさんとして引き抜かれた女の子が、ママさんをやってるカラオケ屋さんがあるわけ。
うん。
じゃあね。そこへ、じゃあ、行ってないから行こうか、みたいな感じになって、カラオケ屋さんへ行った。
う
ん。
だから最近、真相したみたいな感じのところですね。開店かどうか分かんないけど、
うん、
まあ、少なくとも真相したみたいな。
そうそうそう。それまではなんか男の子だけでやってたらしいんだけど、なんか、あの女の子を入れてやるっていう感じになったカラオケ屋さんがあって、で、最終はそこへなだれ、うん、みんなで行く。
みんなで行くんですか、
みんなで。ほんなら今度は稽古ママも来るの。
ああ、うん、みんなついてくる。
1軒目のママさん。
そうそうそう。
そういう感じですね。
そうそうそう。
あ、こういうことなんだっていうことですよね。
うん、
遊び方って。
そうそうそう。
でもそこはまあクラブっていうよりはちょっとまあ経路が変わって、
カウ、
ね、カウンターがぐるっとこうこの字型のカウンターがあって、
うん、ああ、だから接客はない。
横に座ったりはしない、
ね。うん、そう
です。何人ぐらいですか、こっち。
ね、6、7人やったね、最初。うん、ま、最初の最初またなんか膨れ上がってたけど。
うん。
うん。
うん、だから僕たちもね、まあ、僕も酔っ払ってるし、もう どういうシステムで動いてるのかよくわかんないんで、まあ、とにかくその店に入って、で、まあ、ね、飲み始めて、
そうですね。
ただね、蕎麦が食べたいっつって。
あ、そうそう。もうその頃にはもう、計算ベロンベロン。
ほう。
お蕎麦食べたい。
ぐちゃぐちゃ。
まあ、新蕎麦の季節ですし。
でも蕎麦うまかったね、あの蕎麦。
うん。で、なんか出前取ったんですよ。
あ、そうそう。
ほ
う。
もう本当大人ですよね。僕あの赤木でしか見たことないんで。深夜にいきなり無茶なもん食べたいっつって出前取らせるって。ふぐ刺し食べたい。てっちり食べたい。
うん、それもな、うん、なんで蕎麦食うたか言うたら、
うん、
あの、ホステスの女の子が、
うん、
そのカラオケバーの、綺麗な女の子が一人おって、
うん、
女の子が、蕎麦屋の娘なんですっていう。
ああ、
私あの蕎麦屋の娘で、はい、あの大晦日だけはね、あの蕎麦って手伝ってるんです、はいはい、とか言って
、じゃあそれがパンと入って、
ほんでもうパンと入って
蕎麦、
あの、うん、蕎麦取ってくれ、
そこの店じゃないですよね、
そうじゃないですよ、
はいはい、
その女の子の店じゃないけど、はい、その
近くの、ね、
どっかで蕎麦取ってくれ、
はい、へ、はい、
出前させましたからね、深夜に。
そば来ましたわ、ほんま。
そば来るんですね。
くるくる。
その夜中に。
そば
食べて。
食べるもんね。もう、K さんがね、箸で食わしてくれんの。
え ?K さんが、
そうもうベロンベロやな。
はい、ああ、いった。ああ、みたいな。
で、まあね、その、ちょっとカウンター内の男の子に、
うん、
まあこういう、これがどうの、あれがどうのみたいな、ちょっと経営指南みたいな感じで、最終的に3曲歌えって話になってました。
一人、
いや、その男の子。
男の子に。
3曲、
男の子って多分僕と同い年ぐらいの。
うん、3曲歌ってみんって。
ああ、もう。
うん
一曲じゃ、三曲なんですね。
ほんまにだから赤木みたいな感じなんかわからんけど。うん。うん。
で、あ、わかりました。
三曲で占ってやるみたいな。
ああ、わ
かりました。じゃあ、僕の持ち歌、歌わせていただきますって言って、で、その男が天城越えを入れたんですよね。ああ、天城越え出んだと思って見てたら、結局その子、天城越え歌えないんですよ。
ああ。
うっそーって感じなんですけど、
そうそうそう、俺ら的にもそういうボケここいらんやろみたいな、
てかボケでもないでしょ、歌えると思って歌え、多少は歌えたじゃん、だって
あそうな
ん、初めの方は歌えてたけど結局だからもうなんかないんでしょ多分、その
自信作じゃなくて、
うん、
そのもう
俺はボケたんやと思うんだけどな、
ああ、
うん、分からんけど、
そうなのかな、だから単純にその K さんに受けるような歌で、最近のポップじゃなくて、
それかもしれないですね、
知ってる曲は天城越えしかなくて、ただ確か知ってたはずって入れたら、
うん、
でもボケたって空気でもなかったでしょあれ、
そうかな、
うん、でまあで だって速攻で、うん、その可愛い綺麗な女の子、そば屋が実家の。
え、ママさんの女の子じゃん、あれ助け船入れた。
じゃない方か。はいはい。
うん、
なんですね。はいはい。
が、そっちも綺麗やったけどね。
そうそう、綺麗な女の子がパッとマイクを取って、天城越え全部歌って、
すいません。
で、あとで年齢来たら24歳。だから、あ、24でよく天城越えをちゃんと歌える。さすが六本木だな。
まあまあ、上手上手、割れたね。
助かりましたね、そいつ。
うん。まあ、で、助かってなかったから。助かってないね。もう、かなりな。うん。あかんか
った。でもそれ一曲でしょ？
もうでも、それでも終わり。
もうええ。もう分かったぞ、お前の。実力は。
そうそう。
あとの2曲はね、Kさんと曽山先生が1曲ずつ歌いましたからね。
そう
そう。ああ。Kさん何歌ったんですか、ちなみに。
あのね、まあ、その歌のタイトルはちょっとまあ、ここで伏せるけど、あのね、あの、歌は、むっちゃ上手だった。
ええ、あ、そうですか。
ああ。
ビビりましたね。
ああ。え、うまいって思った。
へえ。
結構うまかった。
ほう。ああ。それ聞いてみたんですね。
ああ。
で、曽山さんは何ぶちかました
の？僕はあの、
M バンドですか？
いや、歴史。
歴史。
歴史の A じゃないか。あの歌好きやから。
好きな歌を歌うべき
です、ね。っていうのは別に歌でそういうのをするのは全然俺はダサいことやと思うねんけど、かなりね、もうこの店行けるんかみたいなことを、
はい、
あの経営指南みたいな感じで、K さんがね、割と言うてはったんです。
うんうん、
でもうええやんかみたいな。
の意味も込めて。歴史を。
俺、まあまあ、一応入れたんです
よ。なるほど。
ねじ込んだんです。
ごめんなさい、僕には全然伝わってなかった。
あ、そうなんや。
まあ、ベロンベロンだったし、たぶん、計算もベロンベロンだったから伝わってないと思うんですけど。
そう。うん。
ほう。
ええ。まあ、そうだね。
まあね。
うん、
それぐらい3軒目も
3軒目もそれぐらいもう割とくちゃくちゃっとなりながら、
うん、
ああほんでもう、
ね、まあ、
ほんでもうねもうだから3時4時前ですよ。
ああもうそんな時間
そんな時間ですね。そこでほんで僕もさすがにね、
うん、
次の朝だから9時半に
ああそうか次の日が仕事やった。
そうなんですよ。9時半にもう現場行かなあかんからね。
はいはい。
で8時頃には、まあ、会長に泊めてもらったんやけど、
はいはい、
8時過ぎには会長の家俺出なあかんんです
よ。ああ、ちょっと、
うん。
あれですね、寝る時間も。
もう、まあ、一応いりますよね、うん。ええ。そうなんですよ。ほんでね、これ別にいいんですよ、
うん。
いいんですけど、あの、全然いいんですけど、
はい。
あの、だから僕はね、ややこしい話しますよ。
うん、
あの東京行くときにね、
ええ、
新幹線で行ったんですけど、
はい、
で、まあ、行くと、
うん、
で、まあ、会長のラジオを聞きながら、
うん、
まあ、うとうとっとしながらね、
うん、
あの、まあ、要するに新幹線乗るということは、その時点で僕、早起きしてるっていうか、
うんうん、
昼前に起きてますから、ちょっとうとうとしながら、東京着いたらええわっていう感覚でおったんですよ。
うん、はい、
ほんならね、別に本当にこれはいいんですけど、
うん、
あのね、新幹線の中で、
うん、
リスナーさんに会ったんです
よ。え？
リスナーさん。
偶然に？
偶然。リスナーさんに声かけられたんです。
あ、曽山さんですかって。
そうなんですよ。
すごいですね。
まあまあね、ほんまに、ちょっとびっくりして、
はい、
それはそれでね、まあ、前からちょっとお話してみたかったリスナーさんなんで。
ああ、偶然に。
うん。ああみたいな感じで。で、新幹線の中だから。
あ、一緒に喋って。
喋って。
はいはい。
寝不足で、
ああ、
行ってるんです。
はいはいはい、
うん。
なるほど。
うん。それは、それ
はいはい、
いいんですけど。
だから、寝てなかったわけです、ね。
あんまりね。うん、ほんで、いやむちゃくちゃ寝不足じゃないですけど、
うん、
多少寝不足で、
うん、
で、しかもまた寝不足になるんですよ。
うん。
きついな、そろそろ帰りたいな、うん、みたいな。
はいはい。
僕は僕で、いつも夜11時ぐらいに寝てるんで。
はい。
早いです
そろそろ限界でちゅみたいな
感じ で、
ではあったんです。
ああ、ほんで、もう、でもうそうだからもう会長と俺は、
うん、
もうね、もう帰って寝なあかんで、みたいな。
まあ、さすがにね、まあ、そういったら3時ぐらいですから、うん、まあ別にこれで切り上げてっていうのも、
おかしくないというか、ね、
時間だと思ったら、K さんが、うん、わかった。じゃあ、最後に、あそこ行こうっつって、お好み焼き屋にスーって入ってったんですよ。
そうね。
なんで開いてんだろうって僕思ったんですけど、そんな時間にお好み焼き屋が。
もうええ時間ですよね。
もうええ時間、ほんまに。ほんま4時頃やな。ああ。そのなんか関西の人がやってる、関西を割と表に出した
お好み焼き
屋やね。もうと思いながら、もうそこで食う言うて、聞かへんのよ。
はいはい、
ほんでな、いやもう食わへんでしょって、はっきり言って、もう行きましょうよ、
はい、
言ったら、悪いことに、あーっとか言い出して、どないしたんですかって言ったら、上着忘れたって。
はいはい。あるある。
うん。
しかも多分それ2軒目か1軒目なんですよね。
そうそう。ほんで、忘れたとこがカラオケ屋じゃないの。だから、
稽古ママ
のとこ
か、
あれや
ん。ローゼか。うん。ほんじゃもう閉まってますよね。
まあ閉まってんねんけど、
うん、
それはやっぱりな。
それこそ稽古ママとかいるからね。
うん。
そうそう。結構、カラオケ屋と、お好み焼き屋さんって本当に真向かいみたいな感じで、細い、タクシー1台、車1台通れるような道があるんですよ、六本木の、芋洗い坂から多分くねっと、僕も酔っ払ってたんで、どっか覚えてないんですけど、狭い道の真向かいで、で、その夜の道に、結構2軒目と3軒目のホステスさんが、割とうちらを心配して固まって見てましたから。
ほんで、会長がまず、ほんじゃ上着ちょっと段取りしますって言って、
はい、
そのママさんならどこへパーッと行ったわけ。
はあはあ、取りに。
うん。ほんで、もう、俺は、もう、と思いながらも、
うん、
ちょっとって言ってんのに、ガーッともう、お好み焼き屋に K さんは入っていくねん。
はいはいはい。
うわーと思って、もう座って、ビール出せみたいな感じになってんねやんか。で、もうこれどないすんねんと思って、うん、俺も、だからそのママさんらに、ちょっともう助けてくれみたいな感じで言ったんやん。ほんなら、上着ね、今段取りしてますから。
はいはい。
でもな、その、Kさんのスタイルはね、かなりかっこよかったよ。うん、カバンはね、ちょっと俺分からへんけど。
ファッションがね。
ファッションが。
はい。
ファッションがかっこええ。そのね、持ってるもんがいちいちね、
うん、
かっこええし、
うん、
その、なんか、持ってるスタイル、カバンにね、
うん、
MacBook をギュッて入れてんのよ。
うん、うん。
けど、全然入ってないの、その MacBook が。
めちゃめちゃはみ出してるんですよ。
だからめっちゃちっちゃいカバンに。
ケリーバッグぐらいのサイズなんだ
よ。なんかな。めっちゃちっちゃいカバンに。
そういうカバンじゃないから。
そのカバンもかっこいいねんけど、そのカバンにギュッてなんか、チャックになんかもう、
はいはい。ぐって入れてる感じですね。
うん、でもその持ち方がな、
うん、
結構かっこいいねん。
なんか。
うん。
だから半分ぐらい MacBook が、
もう、
ボンって出てるんですよ。
そう。
銀色の。
うん。それをまたな、ボーンって掘るんや。
ああ、なんかかっこよく聞こえてきましたね。
うん、だな。要するにその MacBook Air はアルミやんか。うん、
はい、
だからなんか硬いものにガーンって当たんの。カチャンって言う。嫌な音がするの結構。でもすごいな。
ああ。
そのスタイリングがかっこよかった。やっぱり。
あれまあ全部いいね。多分そのまあバッグだって、わかんないけど、うん、トッズとかゴヤールとか。
わからへん。
わかんないけどね。
すっごい。
もう、服とか、エミリオ、プッチとか、よくわかんないけど、わかんないけど、そういうのでしょ。
だ服もええん
よ。ノートパス、MacBook Air なんか置くとき、もうすっごい優しく置きますけどね、僕。
最新の注意払いますね。瀬山先生って、あれですね、Mac のノートブックの間になんか、パラフィン紙みたいなの挟んでます。
そう。ちょっとね、ビニール、肩が行くからね。
キーボードの跡がモニターにつくのを嫌がって、なんか紙、薄紙入れてます。
そう、挟んでるんです。
それで K さんに比べたら、めめしい。
まあまあね、まあそうです。
豪快っすね。
K さん、ね、
うん。かっこいいですよね。
かっこいい。うっせえ。
まあまあ、まあね、まあ、ジャケットとかもまあどうせ置いていけばいいと思ってたんだろうけど、うちらとしてはそれ早く回収しないと帰れないっていう。
朝まで行く。もう朝というか、うん、もういつ帰れるか分かんないですね。
ほんでもうなんやかんや言いながら、
うん、
もう結局そのママさんとか俺らも含めて、
うん、
なんかそのお好み焼き屋に入り込んで、
ジャケットはあったんですか？
いや、あったんですよ。あったんはあったんですよ、最後ね、
うん。お好み焼き屋の店員さんもちょっと、この人たち何なんだろう。まあ、とはいえ、まあ、よくあることなんでしょうけど、
まあね、うん、
六本木のあんなところに出して
た、うん、別にいいですよとは言ってくれてんねんけど、なんかその店内でなんか、わーってなってね、
うわーって。
どないするんですかみたいな。で、まあ、なんやかんや言いながら、
うん、
なんとか、タクシーにね、乗っていただいて、
ケイさんが、
ケイさん、
はいはい、
でお疲れ様でしたみたいな、
ああ、ああ、分かったみたいな、帰る。
なんかね、そのママさん連中もここであの帰ってもらった方がいいですよみたいな、なんかそういう感じだった。あのこれ以上酔うっていうのもあるんですか、ありますって
。ああ、うん、でタイミングが、うん、まあ、よく知ってあるから、
ここ、うん、そうそうそう。ここをですね、う
ん、ここで止めてた方がいいよっていう、ここで、うん、
あの乗ってもらった方
が、うん、あ、
みんなが幸せになるって、
ね、言ってはりました。
おお。で乗っていただいて、なん
て乗っていただいて、で俺らもなんか分からんけど、
ね、
もう宅で、
はい、まあね、うん、そっからもう
たそれはもう、楠山先生大人だから払ってくれましたよね。
いやいやいや、まず払いましたけど。
2700円も払ってくれて。
結構しましたね。
うん。
本当にまあ、K さんの払ったお金に比べたら鼻くそみたいなもんですけど。そ
うそうそう、もうね、あの、もう、大きくなってるから。普通だから3000もタクシー乗ることないやんか。
はいはい。
なんかな。
うん。
けど、もうそこでは。
あの、へこみますよ。
なんか3000円もなって思ったみたいな、俺で贅沢してもたみたいな感じだね。もうそうだ、もう
あのちょっとええオーナーホール変えとうでって思って
た。全くそういう意識なかった。だから僕も僕で、あのね、すみません先生、あ、いえみたいな感じで払ってくれた時に一切罪悪感感じなかった。もうまあ3000円弱だからね。
払ってもらってるのにもかかわらず。
いやいや、あの代官山で会社に払ってもらってるから、
ね、ああ、
まあまあ、それもあってんけど。
でも、それは1メーターぐらい。
そういうね。
二人ともが。こんな、はした金みたいな。
そうそう、もうなんか合流したってやから。もう、どないしてんみたいな。
行ったり行ったり。
ね、
慣れるとやばいですよね。あの接待付けに。
そうですね。
慣れるとやばいと思いますよ。本当破産すると思いますよ。
いや、でもね、だから、心理的なホメオスタシスっていうのがあるやんか。
ああ。
トマビッチ先生が言う。
はいはい。
だからそういう遊びをしてたら、
はいはい、
そういう人間になるみたいな、
なれな、
収入がそういうふうになるみたいな、
なれるみたいですよ、それは。
あ、なるほどね、追いついてるから、ね、現実が追いついて
る。要はあるやん、だからちょっと家賃の高いところに住むとか、
うん、芸人さんの、
ね、そういう話あるや
ん、うん、なんかでも、まあ、生活スタイルが変わるんでしょうね。でも危険ですよね。
危険や。そうならへんかったら破産や。
死にますよ。
だから本当ね、うちのかみさんもその後ね、その次の日3人で、佐山先生と僕とかみさんで、まあかみさんはなんか、まあね、六本木でなんか遊んでたとかいう話をして、ただやっぱあまりにも怖くなってやめたって言ってましたからね。
あ、
全然お金かかんないんですよ。そうそうそう、まあ、女の人の方だから、うん、立場だから、
はいはいはい、
まあ、いろんな、ね、人におごってもらったりとかしてたけど、ちょっとこの世界、このノリ怖すぎるって思ってやめたって言ってましたよね、
うん、あ、
だからなんか誰かがいて、
うん、
なんかこうなんか飲ましてくれるって、
うんうん、
でまあ、そういうこと、まあまあ、繰り返しはったみたいだけど、
うん、
なんかね、もう、あの、あんまやめた方がええよって、誰かに言われた
って。それ、あの、いつも言ってた六本木のあの、海老蔵のボーボーボーにされたビルと同じビルの、まあ、いいよね、これぐらいは。飲み屋さんのマスターが、そこはすごいいい人で、だから結構守ってくれたりもしてたらしいんですよ。あの、他の男の、ね、なるところから。
けど、もう、おかしなるから、
はいはい。
もう、あんまりやめとった方がええよって言われて、まあ、スッと引いたみたいな。
あ、だから言ってましたけど、
うん、
いわゆるその芸能人が一般人の女の人と結婚するってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
誰だ、あのパッと出てこないですけど、
市原ジュニアさんとか一般、
ああ
誰、
市原ジュニア
さん、ああそう、
それ多分そうだよ、
それもそうですね、うん、とかね、まあとにかくそういうのあるじゃないですか、
うん、
それはまあ、つまり一般人の女性で普通に事務員とか秘書とかなってるけど、それは違うと。それつまりそういうところで知り合ってる。
だ、
だからネットでプロ彼女っていうらしいんですけど、
あ、そうそう、
そ、僕神さんに言われて初めて知ったんだけど、
プロ彼女っていうのが多い。
あ、なるほどね。
本当にそういうところで、だから神さんが昔そういうふうにして遊んでたみたいなのの、もっとバリバリ言ってるバージョンですよね。芸能人とかスポーツ選手とかと知り合うのが目的で、
うん、
もう婚活みたいな感じで、
そうそうそう、
行ってるプロの、半分プロの女の人がいる。
はい、
それも一般女性じゃないじゃないですか。
うん、
まあ、もしかしたらその派遣会社で秘書の仕事を3ヶ月やったりとか、事務とか半年やったりしたのかもしれないけど、でもそれがその人の職歴になって、うん、ワイドショーとかでは紹介されるけど、
はいはいはい、
それは違う。
僕が思ってるような一般の女性じゃないですね。
そうそうそう、
だ本当にあの夜の世界の闇の奥底で、はい、
うん、
まあいいところもあれば光もあれば闇もあるみたいな、僕たちみたいなクソ貧乏文化系メガネが知らない本当都会の奥の部分ですよね、ディープな部分で生きてる女性が芸能人のね、その結婚する一般女性なんだってまあ言ってましたけど、別に信用しなくていいですよ。
いやでもまあそういうのもあるんかなっていうのはね、
でもなんかそこに耐えれるっていうのすごいですよね、あの、
うん、まあでもだからそこにいたらそれがやっぱり楽しいというか、
まあ楽しいでしょうけど、
当たり前になるんでしょうね。だってそれこそ K さんなんかは多分そんなもう大物中の大物ですからね、
うん、
もちろんそんな僕たちみたいにこの35とか40までクソみたいな生活を送って、
はい、
うん、いきなり体験したわけじゃなくて、結構若いうちからってことだから、
ね、
どっちかというとそっちの方がなんですか、当たり前じゃないけど、まあ、もちろん普通の居酒屋とかも行くんでしょうけど、まあ、馴染みのある肌に馴染みのある世界として、青春ぐらいの頃から関わってたらそれは別にね、違和感はないですよね。
そうですね、うん、ああ
もうでもかなり飲むんですか、Kさんは。
飲みますね、
もう豪快に。
うん。
だいぶ豪快ですよ。
うん。酔い方も割と。
ぐだーっと。
うん。割と勇気あるか。
いや、だから本当に、あの、昭和の芸能界っていう感じなんでしょうね。
感じはしますよね。なんかね。
あ、これが毎日、横山やすしとか。
そうでしょうね、あれを毎日、それを毎日、
スポーツ選手で言ったら金やんとか、こういうことだったんだな、
うんうん、
まあ、それはスケールがちょっと一つ違くなるわっていう感じですよ、
うん、
まあだからなんかこう、絵空ごとで思い描いてたさ、
うんうん、
なんかそういう、まあ、夜の遊びというか。
はいはいはい、
それをね、本当にこう目の当たりにさせてもらったというか、
ま
あ、あの生きてて、
そうですよね、
まあね、こういうこともあるんやなみたいな。
いや、だから僕もね、リスナーさんにはおごってもらってますよ、また話を戻しますけど、いや、本当にね、最近、おごってもらった人とかもいますよ、だから、あの、ソソイチさんとか。ハチミツオさん、まあ、それはね、それは血液型ゾーンの方でもおなじみの、こっちの方に来たからおごってもらいましたよ、
ええ、
あ あとお嬢さんっていう北海道の方なんですけど、はあ、こっちの方に来た機会があったんでおごってもらいました、あとはそのみろりさんっていう福岡行った時におごってもらいました、はい、でお嬢さんとかみろりさんとかすごい綺麗な女の人ですよ、もう綺麗な女の人に階段とかね、いろいろ面白い話聞かせてもらって、かつ俺がおごってもらうっていう、いろいろありましたけど、まあスケールは違いますよね。
やめとけって感
じ。ありがとうございます本当に。いや他にもいろいろね、最近それだけですから、他にもいろいろおごってもらった方がたくさんいるんですよ。
いやまあでもね、
でもその中でもちょっと、いわゆるあるじゃないですか、ポッドキャストやってて、ネットラジオやっていて、おごってもらうリスナーの人と会うって結構醍醐味の一つですよね。こっちも、まあ、手作りみたいな感じでやってますから、そのリスナー、今までずっと聞いて、あ、すいません、もう3年も4年も聞いてくれてたんだ、嬉しいっていう人がね、会って、一緒に、それこそ喫茶店とか居酒屋とかでね、あの会話どうだったと、あれ、こういう裏話あるんですよ、みたいな。
はいはい、
話すのが本当にポッドキャスターの醍醐味だと思うんですけど、まあその頂点ですよね。
まあそうです。まあそりゃそうです
ね。いきなりちょっとね、唯一無二な感じですよね、あそこは。
チョモランマ、
ね。いやいや、ほんまね、あのしこしこね、あの、ポッドキャストやっててね、こんなことがあるとは思ってなかったです。
そうですね。本当
に本当に。でもね、まあ、一つね、あれなんですけど、あのね、その K さんにしても、なんかね、やっぱり、まあ、おこがましいですけど、なんかね、やっぱり感謝していただいてる気持ちはね、お持ちらしいんですよ。
K さんが。
はい。まあ、変な話、僕ら、ただでやってるじゃないですか。
はいはい。
言うたらね、まあ、ただでコツコツ、まあ、好きでやってるんですから、はい、それでいいんですよ。それはもちろん聞いていただいてるっていう感覚ありますけど、はいはい、なんかね、K さんからしたらね、なんか、感謝をしていただいてる部分もあるんですよね。
ええ。
割となんかね、サーバー代大丈夫かとか、
あ、
そういうご心配もいただきながら、
いや、
もう
そ
れ大丈夫ですから、言いながら、
ありがたいことですよ。
感謝されるんですね。
美しい関係だと、散々していただいておいて、こっちがこんなこと言うのも申し訳ないんですけど。
そうですね。
なんか、よかったなって、本当にありがとうございます。
楽しんでくれてるんですね。
そうです。そんな感じがしますけど。まあでも、よかったですね、会長ね。
いや、本当よかったですよ。
いや、でも、ちょっとね、羨ましいですよね。
で、
楽しそう。
まあね。
楽しい夜やったんでしょうね。
まあ、そらそうですそらそうです。
なんか、ノリいいですよね、ケイさん。
まあ、そらそうですよね。最高ですよ。最高ですよ。最高ですよ。本当に気持ちいいですよ。もう、スッとね。スポーンと。
男らしい感じ、その後はそのままもう帰りはったんですか。
帰りはりました。一応メールでね、お礼させてもらいました。でまたね、だからまあ、あれをまたって言ったらね、それはもうそんなあれですから、
今度はうちらがおごりますよ。
そうですよ。
そうですね。
いや、だからそれが逆に珍しいかもしれない。
ああ。
そうですね。年収200万の、200万いってない男と、200万いってるかいってないかぐらいの、諏訪山先生が。
もうね、やばいクラスですからね。
うん、
だから質より量のね、お店に連れて行きますよね。
いや、
そう
量もちょっと自信がないんですけど。
全然、行きじゃないとこね。
小富士。どうですか。めちゃくちゃもう大盛りやばすぎるとこあるじゃないですか。
こうね、まあまあ、でもまあとにかくまたね、とにかく何らかの形で、まあ、お目にかかるなり何なりしてね、お返しはしたいというか、
そうですね、
そういう気持ちは本当思ってますから、会長、また次は僕らが
おごりますし、ええ、まあ、こうやって、ええ、ラジオの更新を続けることが何よりの、それも K さんだけじゃなく、
ええ、
ソソイチさん、みろりさん、はちみつおさん、お嬢さん、僕におごってくれた、
そうですね、
リスナーの方、まあ、おごったって言っても高い知れてるんですけどね、K さんに比べたら、まあ、たかが知れてるんです。まあまあ、それは皆さんの収入の具合によって出せる範囲で、記者してくれればいいですから。
そうですね。
それに、上下はないですから。
いや、気持ちですから。
そうそうそう。別に、100円だろうと、100万円だろうと、そこに上下の差はないんです。
ない。でも、スケールが違う。
まあ、スケールは違いますよ。いや、我慢先生、やめてくださいよ。そういう、なんか。
あ、いや。
ちょっといやらしい方になっちゃうからね。
実際どうなのかなと。
まあ、でも、だからそれは、皆さんが皆さんのできる範囲で、三井住友銀行日比谷支店、通行座3001074、名義吉田祐樹。え、
これ何ですか？
これあんね。ほんで、今根さんにごっつ怒られるっていう芸があんね。やめとけよ、吉田。やめとけ、ほんとやめときな。
僕の口座番号です。
そうそう
そう。まあ、まあ、やっぱり、まあ、現金払ってもらうと逆に角が立つんでね。おごってもらうぐらいがちょうどいいですよね。飯をおごってもらう、酒をおごってもらうぐらいが。
俺でも、まあ、ええわ。ええわ、ええわ。
だから、ケイさん来たとき、なんか、その、金では無理やから、なんか他のことでやりますよね。
そうそうそう。
いやいや、
もう、まあ。裸踊りとかしますよ。
いやいや。
なんか、その辺で道出て裸で踊れとか言われたら。
いやいや、まあ、自然だね。自然な形でいいと思いますから。はい。なんかできることで、うん、また、はい。
夜景とか連れて行きますよね。
かっこいい。
遠いっすよ、結構、車で行ったら。
まあまあ、そ
う。免許ないけど。
まあまあ、それはそ
う。お金がないんで。
ええ。また、とにかく、どんな形であれお目にかかりたいとは思ってますんで。
いや、本当になんか、自慢に終始した2時間っていう、誰が聞くんだろうって感じになっちゃいましたけど。
ええ。
まあね、そっか。
いや、やっぱりね、それぐらいね、インパクトがあったんですよ。うん、この2時間やるぐらいの、僕らにとっては。
僕はすごい楽しいんですけどね。
聞いてて。
はい。
まあ、あと、うちらのリスナーなんてね、それこそナメクジみたいなもんですから、情報として知っときたいですかね。お前らが一生、日の目を見ないところを教えてあげてるんだよっていうところありますから、まあ、2時間の価値はありますよ。
いやいや。
ただでね。
うん。
ただで教えてあげてるんだから
。いや、それがね。ええ、僕もだからね、リスナーさんっていうのは、うん、だから大根とか、
はいはい、
うちのリスナーの話ですけどね、はいはい、大根とか、
ロッテンだな、
スーちゃんとか、ああいうね、うん、まあ、ああいう感じの人、
うん、
だ先生の同級生ぐらいの感じを想定してるんです、
はいはい、
申し訳ないです
けど、うん。なんか今の話聞いたら、あいつらクズです。
なんですけど、でもそのね、だから、
うん、ただで聞いといて、後で文句言ってくるんでしょ。
いや、なんですけど、ええ、それがね、この、その、東京行く新幹線の中であったね、リスナーさんなんかね、
はいはい、
まあ、初めて知ったんだけど、すごいインテリでしたよ。すごい。大学の先生で、もうすごいインテリやった。
いや、びっくりするんですよ、あれね。僕からしたら、カテの女とかの話なんか、ロッテの中谷と大根にしてる、ノリですから。
そうそう。だから、会長もそんなね、リスナーさんにそう言いますけどね、本当だから、また、意外の人が聞いてる可能性ありますから、気をつけてくださいよ、会長。
いや、まず、もう、はい。
じゃ
あ。まあ、そのとこですか。
そのとこですかね。
ええ。
はい。
長いですけど。すいません。
本当に飲んだ話を短いしたら、結構、いや、もう、結構僕は怖くないとか、ケツ型ゾーン市場でも稀に見る回ですよね。
そうですね。
飲んだっていう話を。
そうそうそう。飲んだ話。
どうなんですかね。
どんだけ嬉しかったか。
ちょっとね、実験的に上げてみましょうかね。これをね。
はい。
という感じでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐樹と、
血液型ゾーン、諏訪山義夫。
血液型ゾーン、ガーモン哲です。
どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。